次は料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月はツナ白菜です。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。今日はおかん料理の話です。おかん料理とは何ぞやという話なのですが、これはおいおい分かってくると思います。お笑いの中川家さんいらっしゃいますね。これはずいぶん昔の話ですが、中川家のお二人が料理番組で我が家の味的なものを紹介されたことがありました。その時の料理は大根の煮なますというものでした。あまり聞き慣れない料理名ですが、これはざっくりこういうものでした。まず大根を棒状に切って、それをごま油でさっと炒めます。次に豆腐も手でちぎってそこに加え、ざっくりほぐすように炒めます。油が全体に回ったら、酢、醤油、砂糖で味付けして、しばらく煮たら出来上がりです。中川家の冷蔵庫には、だいたい常にこの料理が作り置きされていたそうです。お二人はこんな思い出も語っていました。土曜の昼に学校から帰ってきて、おかん腹減ったと訴えたら、おかんが、お母さん今日忙しいから冷蔵庫の煮なますとご飯で食べといてみたいなこともしょっちゅうだったそうです。で、中川家のお二人はそれが別に嫌ではなかったのだとか、なぜならばそれはいつ食べても美味しいものだったからと。僕はたまたまこの番組を見ていて、なぜか強烈に興味を惹かれました。正直そんなパッとした料理にも思えません。安くてありふれた材料の極めて単純な料理です。しかしそれをお二人が口を揃えて、いつ食べても美味しいと。これは気になって早速自分でも作ってみました。出来たては特にそんなに美味しいものとも思えませんでした。しかし僕はお二人を信じてその日は味見しただけで、残りはラップをかけてそのまま冷蔵庫にしまいました。翌日食べてびっくりしました。ものすごく美味しかったんですね。そして初めてなのにどこか懐かしい思いも感じました。その時僕が思い出していたのは、実家の鹿児島でよく食べていたニガゴイ炒めです。ニガゴイとはニガウリ、ゴーヤーの鹿児島での呼び名です。なのでニガゴイ炒めは沖縄料理のゴーヤーチャンプルーとも似ています。しかし我が家のニガゴイ炒めはもっとこう、なんというかこう、ごちゃごちゃっとしてべしゃっとした料理でした。これがまた出来たても美味しいんですが、いつ作ったかわからんようなやつを冷蔵庫から出して食べるのも、これまた最高だったんですね。中川家のニナマスはどこかこのニガゴイ炒めを思わせるものでした。材料として確かに豆腐だけは被っていますが、他の材料も味付けも全く異なります。でも、そこには何かしら共通するものがありました。僕はそういう料理をおかん料理と呼んでいます。忙しいおかんが手近な安い材料でちゃちゃっと作っては冷蔵庫にしまい込む。それがおかん料理です。我が家の場合、ニガゴイは夏限定でしたから、それ以外のシーズンでは切り干し大根煮やひじき煮がそれに当たりました。かつてしばらく住んだことのある京都では、ナッパとお揚げさんの炊いたんがまさにおかん料理に当たるものでした。面白いことに名古屋でもその京都と全く同じような青菜と揚げの煮物が冷蔵庫に常備されていたご家庭の話も聞いたことがあります。関東ではどうも芋の煮っころがしあたりがそれに当たるようです。映画男はつらいよにはしばしばそれが登場します。おばちゃんが作る煮っころがしを、トラさんが帰ってくるたびに大げさに褒めるお決まりのシークエンスは、いつも憎まれ口を叩くおばちゃんが、実はしっかりとトラさんの母親代わりを務めていたことが伺い知れ、なんだか胸が熱くなるシーンです。さて今回は、そんな数々のおかん料理の中で僕が個人的に最高峰の一つだと思っているものをご紹介します。それがツナ白菜です。これはかつて大阪出身の知り合いから聞いたものです。 さすが大阪はおかん料理の本場と言ってもいいのかもしれませんね。おかん料理はおし鍋で簡単なのですが、これは群を抜いて簡単です。まずは鍋に入るだけの白菜をザクザク切って入れます。そこにツナ缶を汁ごと加えます。そして醤油をぐるっと一周、あとそこに水をコップ半分くらい足します。煮ているうちに白菜からたっぷり水分が染み出しますから、この最初の水は多すぎないのが美味しく作るコツです。あとは蓋をして火にかけるだけ。10分もしないうちに白菜はくたっとなりますから、そうなればもう完成です。これは典型的なおかん料理ですから、もちろん冷蔵庫に入れて翌日以降が真骨頂です。僕は食べるときにここに七味唐辛子を一振りするのが好きです。あと意外かもしれませんが、これを汁ごとパスタのソースにするのもおすすめです。ペペロンチーノを作って最後にこれをドサッと加える感じです。なのでどうせなら作るときはもうたくさん作っておくといいと思います。大阪のおかんたちもきっとそうしていたはずです。